今日は逗子市の平井市長をお迎えしております。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
うわ、賑やかだったですね、あの市議選は。
そうですね、
今までになく賑やかだったような気がしたんですけど、
まあ、あの駅前をはじめ、皆さんね、かなりこうボルテージが上がってたと思います、
は
い、
17人に対して
23人立候補でした。
あと6人、
まあ、落選ということですね。
そうですね、はい、割と競争は厳しかったんじゃないですか。
まあ、厳しいですね、はい、前回よりも厳しかったと思います。
そうですね、はい、それとびっくりしたのは枝野さんとか、それからあの
国会議員が何人か ねあの応援演説来られましたね。珍しいですね、まあ、時々、はい、あの来られます。
蓮舫さんも来てましたよ。
そうです ね自民党の方も来てらっしゃ
った んですか。
はい、はい、
あのそういうなんか国会議員が乗り込むほど重要なテーマ、まあ、そういうのは変なんですけれども、あの争点って言いますかね、まあ、もちろん逗子のいろんな問題あるんでしょうけど、それほどなんかこう注目される選挙だったんでしょう。それ市長に伺いするのはちょっとおかしいかもしれないですけどね。
まあ、近年あの逗子の市議会議員選挙もこう政党の公認推薦を、ね、あの取って立候補される方が増えてきたので、はい、昔はあまりそうはなかったんですけども、ね、はい、まあ、ですからその意味ではあの、ね、国会議員、ね、大臣級も含めて、はあ、代表クラスもこう逗子に入ってっていうのが、
だって立憲民主党の党首ですよ。
そうですね、
来たのが、
まあ、なかなかそれは珍しいでしたけど ね、はい、
で結果的にはやっぱり立憲民主党系の方多かったん
で、
は
い、まあ、立憲民主の方が新人で、2位で、ね、はい、あの当選されましたから、はい、まあ、そこは今のこう勢いが逗子にも現れたなっていう結果でしたね。
あ、やっぱり国政の勢い、はい、まあ、ちょうどあの、
まあ、タイミングとしては
国会の問題があってですね、はい、あのそういう勢いがあったんでしょうかね。
それは影響あったと思います。
あ、全体見て、はい、まあ、色分け地方の市議会難しいんですけど、はい、保守その革新の色分けは変わったんですか。
逗子の中ではそれほどこうベースは変わってないと思うんですけども、ええ、まあ、その政党の公認候補が増えてきたということでは、その政党の不沈があの市議会議員選挙の結果にこう色濃く反映するっていうのは、まあ、まあまあ見えてきています。
あ、はい、あの不思議なんですけど、不思議がちちゃいけないんですけど、はい、逗子とか葉山っていうところは割とあの有権者の何て言ったんでしょうかね、あの支持政党なしっていう方が多い、はい、割とこう揺れ動く、あの選挙区だと思ってたんですけど、
そうですね、比較的こう風に影響を受ける
そうですよ、ね、
ケースはありますね。
で今回の場合はどちらかというと革新の方が出てきたというのが目立ったんですけど、
ね、はい、
これあの実は早稲田さんが、はい、あの国会選挙、国会議員選挙当選して、その流れがこう続いていると思ってたらいいんでしょうか。
まあ、そういうことだと思いますね、はい、
でそういうその流れってのはこれからの平井市長の市の運営にどういう影響があるんでしょう。
まあ、あの市政そのものは、あの国会の流れに特段なんか左右されるということではないので、まあ、あの議員の、ね、それぞれの方もあの、まあ、当選された後、まあ、逗子の課題に今向き合うということなので、まあ、それによってどこの党だからっていうよりは、まあ、もうすべての議員さんが是々非々だと思いますから、そこはあの議論を尽くすっていう関係は、まあ、変わらないと思います、
はい、で次が年末が市長選挙。
そうですね、12月が市長選挙ということなので、
こういう風がこれからどういうふうになるかってもあの平井さんも考えなきゃいけない。
まあ、あの一人を選ぶ選挙になるとまたね、それはそれでやはり、
あの、
まあ、受け止め方は変わるかなとは思いますけれども、うん、はい、
まあ、あの確かこの選挙でも、
はい、
あの財政の話が主なトピックになりましたけど、
ね、
はい、その予算通りました。どういう感じになりそうですか。
は
い、
まあ、結局昨年の6月に28年度の決算が、思いのほか、まあ、悪化したということで、平成30年度の予算に7億円はちょっとなんとかしないと組めないだろうということが、まあ、判明して、まあ、そこから財政対策という検討を、ね、進めたわけなので、まあ、結果7億8000万円強の まあ、財政、対策ということを実施して30年度の予算を、まあ、組みましたので、
これ29年度と比べると何パーぐらいのカットなんですか。
ちょっと全体的にはですね、いろんな要素があるので、まあ、比較は難しいんですけれども、まあ、7億円を超える、まあ、削減効果ということをね、あの対策として打ち出したので、まあ、それなりにあの市民の皆さんの生活に影響が4月以降あの出てくるということなので、まあ、そこは丁寧にあの説明しながら理解を得なきゃいけないなと思っています。
前回この話をこのラジオでさせていただいたときに、はい、まあ、どちらかというと、まあ、これまで市がサービスでやってたようなことを大体カットするんだということをおっしゃってて、はい、あの合宿交換会がなかったとか、
そうですね、
はい、そういうのがあるんですけど、はい、具体的にはこれからどんなものがなくなりますか。
まあ、一番あの皆さんがあの4月になって、まあ、実感するのは図書館の閉館時間だと思います。今まで夜8時まで、うん、やってましたけれども、まあ、4月からは6時までということになるので、うん、まあ、これも今あの木村さんおっしゃっていただいたように他市と比べたら逗子はあの遅くまで、ね、うん、あのまあ、開館してたので、まあ、葉山も6時までですけれども、うん、まあ、そこに、まあ、一応合わせる形で、まあ、18時までの、うん、まあ、開館ということになりますから、そうすると今まで夜使われてた方は使えなくなるということになるので、まあ、あの市への提案の中にもなんとか夜8時まで復活してほしいというようなご意見はあのいただいてますから、まあ、その辺今後のまあ検証を当然していくわけで、まあ、どうこれからするかということはね、また改めて市民の皆さんとこう話しながら方向性をまた出していきたいなと思ってますけどね。
でも7億削るっていうとですね、その図書館 の終了時間早くするぐらいじゃとても
間に合わ
ないと思うん
です
けど、
はい、あの人件費を削っただけでも3億を超えてますから、はい、それ以外に、まあ、そのいろんな公共施設の利用時間をこう短縮したり、うん、あるいはその花火大会なんかもね、今までは毎年1800万円あの補助金を出して開催してましたけれども、まあ、イベント系は軒並みまあ、こういう状況なので補助金は出せない休止という扱いにしましたから、まあ、そういう部分はかなりやはり大きいですね。市民祭りなんかも420万円強補助出してたものを、ゼロという形で、あの平成30年度は、まあ、削減しましたので、まあ、そういう状況を受けてあの市民の皆さんもそれでもやはりあのなんとか継続しようということで、まあ、実行委員会がね、立ち上がってますけど、うん、まあ、放課から資金を調達して何とか継続しようということで、まあ、花火大会もしっかりですし、市民祭りとか、まあ、アートフェスティバルとか、まあ、そういう、まあ、イベントは本当に市民の皆さんがこう思いを持って、何とか開催に向けて今努力していただいているところです。
あの、まあ、花火大会のこと後でちょっと伺おうと思ってたんですけど、はい、民活っていうのはこの予算問題で、はい、ええ、なんて言いますか、もっと導入してもよかったじゃないかと思うんですけど、ええ、どうでしょう、その辺のことは。
まあ、あの例えばあの広告を取ってとかね、ええ、そういう、こう小さな努力はこれまでもしてきていて、ええ、あの例えば市政ガイドなんかは、ええ、あの全部広告で、費用を賄って、ええ、まあ、今年またあのリニューアルしますけれども、まあ、皆さんにお届けするとかっていうことはしてきましたけれども、なかなかその億単位のね、こう、まあ、民間の資金を活用してっていうのは、そう簡単ではないということで。まあ、例えば、今、東寿司駅前の、あの、用地の、ええ、まあ、活用の計画の検討をしてますけども、まあ、ここは、あの、民間の資金を活用して、まあ、できるだけ、あの、行政のその税金を、こう、まあ、投入減らして、うん、まあ、整備しようというような検討は、まあ、PFY と、ね、こう言ってますけども、うん、まあ、してますけどもね、まあ、そういうもちろん努力は怠っちゃいけないということだと思ってます。
あのこの間葉山の山梨町長とやっぱり予算の話してて、はい、もうちょっと民活したらどうだって話して、はい、例えばあの場合文化会館があるんですけど、あれネーミングライト売っちゃったらどうだと、はいはい、 結構のお金なんじゃないかしたら、うん、買う人がいない人とか、じゃあ買う人考えようって例えば逗子の場合なんかもあのホールのネーミングライトなんて当然あってもいいかなっていう気がするんですけど、はいはい、まだまだありそうな気がするんですけどね。
そうですね、まあ、あのホールとかアリーナとか、ね、うん、あの他の自治体でそういう事例はいくらでも、ね、ありますから、うん、まあ、そこは、まあ、検討の余地はあるかなとは思います、うん、はい、
さてその花火大会なんですけど、
はい、
あのこれはもう実行委員会っていう組織ができてそこでやるということになるわけですね。
そうですね、実行委員会が立ち上がって、まあ、そこはもうとにかく市の1800万円の補助金がなくなったということで、うん、まあ、オール寿司でなんとか資金を調達しようということで、まあ、あの観光協会はもちろんあの中心ですけれども、まあ、商店街あるいはいろんなその団体の人たちがそこにこう入って、まあ、それで知恵を絞って、まあ実施しようという動きに今なっていて、まあ、すでに有料席を4000席程度まあ設けて、でそれをとにかく販売するとか、あるいはリストバンドですね、これは商店街の、まあ、アイディアですけども、500円のリストバンドを、まあ、買ってもらって、でそれが400円があの花火大会の資金に、まあ、なるということで、まあ、それを1万個を目標に、市民の皆さんに協力していただこうとか、まあ、そういう
それ持ってると海あの海岸に近づけるとかそういう話じゃないんですか。
あ、そこは、まあ、あくまでもあの協力というところ
なんで、協賛のサイン、
まあ、そうですね、あの私が協力してますっていう、まあ、その一つの、まあ、まあ、アイテムとして、まあ、売ろうと、そんな動きに今なってきてます。
あの寿司の花火って言いますとね、
はい、
まあ、大きなスポンサーがついて、
はい、
実は湘南でも一番華やかな花火。
そうです。
そのスポンサーの方が残ってる限りは、
はい、
あの相当のことはできそうな感じがするんですけど、やっぱり寿司市が引いちゃうとそれほど厳しいことなんですか。
やはりあの市の補助金1800万円で、うん、あのまあ、花火を打ち上げるための船、台船ですね、
はい、
それをやっぱり、調達してるし、あと警備もやはりその費用から載せてますから、あの年々あの有名になってくると警備を相当強化しないと、警察もね、あのうんと言ってくれないので、まあそこがやはりどうしてもお金がねかかってしまうので、まああのクロワイドさんっていうね、あのまあスポンサーで、最後のね10分間のグランドフィナーレがね非常に有名なので、人気ですけれども、まあ、そこはまさにあの小林さんにね、頼らざるを得ないので、まあ、そこはあの引き続きお願いしますけども、うん、まあ、やっぱりベースとなるこう警備とか、台船とかっていうのは、まあ、どうしても何とかしなきゃいけないというところですね。
あの何かクラウドファンディングをしようという、
それも、はい、あの計画に今入れてますので、あとあの寄付をしたいというお声もすでにあの観光協会に届いているということなので、はい、まあ寄付構成も作って、で例えばあのふるさと納税のね、あの返礼品としてもあの有料席をね、
なるほど、
出しますので、
ま
あそれで市外の方もふるさと納税でまあぜひねあの協力して、でそこで有料席でゆったりとご覧いただくと、まあそんなあのやり方でこれから本格的に、はい、進んでいきます。
あのすいません、まだ予算の話続くんです、財政の話ですけど、
はいはい、
これで、まあ、7億カットできるってことは分かったんですけど、はい、逆に言うとほっとくとこのままずっと毎年その分削っとかなきゃいけないんで、入りの方を増やさなきゃいけないと思うんですけど、
そうですね、
これはなんかあの新たにお考えの方ってあるんですか。
まあ、なかなかその企業誘致とかね、そういうところで収入を増やすっていうのがこう難しい、まあ自治体ではあるので、まあ結局のところやはりいかに人口を維持していくかっていうところが、まああの中心になっていくと思っているので、まあなんとか社会像は維持しているので、まあそこを継続していくということと、まあもちろん、まあ、いろんな意味で例えば葉山と、ね、ゴミの区域化で、まあ、効率的に、まあ、処理できるというようなことで、まあ、この4月からは葉山のゴミ全量寿司が受けますし、市尿の方は葉山の方に全量お願いするということなので、まあ、そのゴミだけ取っても2億円近い財政効果が 得られますから、あ、そうですか、はい、まあ、それはあのお互いにこう役割を、ね、こう分担して、効率的な、まあ、行政サービスというところでは、まあ、お金の面でも大きなやはり、うん、あの効果が期待されています。
まあ、どっちかって葉山も逗子も最大の産業は所得税だと思うんで。
そうですね、所得税と、まあ、市民税と固定資産税ですね。
そうですね、はい、ですから、まあ、あのもっといっぱいお金を稼ぐ方に来てもらいたいということになるんですけど、はい、まあ、そういう意味ではそういう住みやすい街づくりというのも大切になってきますよね。
この間去年の議会であの別荘税を検討してはどうかって、あ、まあ、そういう提案をされた議員さんもいらっしゃって、全国では熱海だけ出すんですね。
です
別荘税を実際にやってるところは、まあ、いろんなあのハードルがあると思うんですけども、まあ、そういったあの提案もいただいてます。
まあ、それこそふるさと納税なんですけどね、別荘税に代わるものはね。
あ、それはそうですね。
まあ、その意味であの病院なんていうのの整備、はい、大事だと思うんで、はい、どうなりました？
これがまたあのなかなかこう紆余曲折といいますかあの難しいね、はい、あの状況に今直面していて、まあ、1年半前に公募で葵会というね、はい、あの医療法人があの手を挙げていただいて109ベッドが、はい、まあ配分されているわけですけども、まあ、109ではなかなか逗子が求める、ね、あの総合的病院にはならないということで、まあ、増床を目指しているわけですけども、まあ、あのこの4月から神奈川県の医療保険計画、保険医療計画改定になりますけども、まあ、今のこの改定のタイミングではあの不足病床が出ると期待していたところがあの不足が出ないという、まあ、結果になりましたので、まああのまあ、本当はそれが出れば今年の11月に、増床申請をして、まあ、プラスアルファでねあのベッド数が増えていくという、まあ期待をしてたんですけども、まあ、少し時間がかかるということで、まあ、県はあの毎年あの病床数の見直しをするということにはしてくれているので、まあ、あの人口が高齢化していくと必ずこう病床があの足りなくなるっていう、それはまあ見込みがあるので、まあ、そこにあの期待をして、少し時間はかかりますけども、まあ、増床も確保して、まあ、それで病院の開設に向けて引き続き頑張ると。
あのつまりは109では開設できない
と、まあ、開設できないというよりは、まあ、もちろん109で許可を得ているので、あの医会としても109の、まあ、検討を、ね、あのずっとしていて、まあ、ただ逗子としては公募は200ベッド以上で、はい、あの募集してますので、まあ、なんとかあの最低でもそこの、まあ、病床を確保しての、まあ、開設を目指したいということで、まあ、あのそのスケジュールとその実際に増床ができるかどうかっていうのとの、まあ、兼ね合いはちょっとここから先まだまだあの不確実ということになりますね。
そうですか、はい、まあ、その間どうするかって話ですけど、あれですね、
まあ、どちらにしてもの都市計画の変更手続きとか、あの逗子の場合には条例手続きで町づくり条例とか景観条例とか、まあ、そういったこう建築関係の手続きにはまだまだ数年かかるので、そういった意味ではあのそれをしっかりとこう並行して進めながら、まあ、その間にあのなんとか増床を確保できればと思っています。
はい、あの葉山でハートセンターが、
はい、
あのまあ、あそこは心臓の専門だったんですけども、はい、今度内科一般にあの
そうです、ね、
外来も受け付けるっていうんで、はい、その内科に限っては救急もいいということなので、
そうです、
少しまああのなんて言いますか、楽になったかなっていうか、まあ、そういう気もするんですけど、でも外科がとにかくないとですね、
はい、
どうにもなりませんので、はい、それはもう期待しております、
はい、頑張ります。はい、
さていつも伺っているオリンピックなんですけど、逗子、まあの場合は、はい、まあ、マリーナは逗子マリーナがありますけども、はい、あと現実にはもう目の前の海面 で、
そうです、ね、
もう今年はプレプレがあるんじゃないですか。
あ、そうですね、もうそれは決まってますので ね、はい、
それでいろいろ盛り上がらなきゃいけないところなんですけど、はい、あんまり盛り上がらないですね
今のところまだね、まあ、あのヨットの体験教室とか、そういうね、まあ、逗子でできることはまあ、昨年も、今年もやるし、 まあ、徐々にそういったこう発信というものがね、必要だとは思ってるんですけども、まあ、なかなかあの前提としてこうまだまだ機運が盛り上がってないということなので、まあ、今年はでもさすがにね、2年切ったわけですので、全体としてはもっと盛り上げなきゃなと思っています。
あの64年のこと思い出しますね、
はい、
これもう2年前にしたら大変なことが起きてたんですよ、はい、この辺は、
はい、
実はもうなんて言いますか、134号は全部ひっくり返してましたしね、
はい、
でいろんなものが早まりのができていたわ、
うん、
江ノ島のハーバー作ってたわ、
はい、
大変だったんです。今度は静かですね、まあ、その方がいいのかもしれませんけども、でもなんとなくもうちょっと盛り上がってもいいのかなっていう感じがしてますけれども、選手の各国選手の方も実は、はい、そろそろ合宿をやんなきゃいけない、
ね、
やってるところありますけども、
はい、もう昨年からね、早までイギリスチームだとか ねありますから、
まあ、いろいろこれから来るんだろうと思うんですけど、はい、そういう宿舎の例えば、まあ、市がこれは案内すればいいんですかね、なんかそういうこともおやりになりますか、
はい、まあ、今逗子ではね、当然リビエラの逗子マリーナが、
はい、
ハーバーありますから、
はい、
まあ、そこの設備を使って、まあ、合宿できないかっていうような問い合わせは来てるというふうには聞いてますので、うん、まあ、うまくいけば今年の夏どっかの国が、まあ、合宿するというようなこともね、まあ、可能性があるので、まあ、そうなってくると徐々に図書の中でもこう盛り上がっていくかなと期待してます、ね、
セーリング競技で3カ国何カ国ぐらいあるんだろう、30か40あるんじゃないですかね、
まあ、それなりにね、当然強豪国も含めて、できるだけ
リオの時には、ね、
はい、
もう2年前って言ったら実はリオの周辺はもうそういうチームが陣取って大変な賑わいだったんですよ
ね、
はい、それが見えないっていうのはなんか寂しいなと思って、
まあ、今年の夏からはもう少し
う、ね、
はい、賑やかになるんじゃないでしょうか。
ああ、そうですか、
はい、その意味では逗子も、まあ、いろんなその飲食店含めてね、
はい、
受け入れをどうするかっていうことは、まあ、多言語化も含めて準備しなきゃいけないということは、
そうです、
はい、思ってます。
みんなビール飲みに行きますよ。
そうです
ね、はい、ありがとうございました、
はい。